しなやかに私らしく人を支える人のカフェトーク。こんにちは、西川学です。
こんにちは、内谷沢子です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて西川さん、今回はどんなお話でしょうか。
はい、今日はね、何にしようかなと思ったんですが、
はい、
ちょっとですね、企業研修なんかでもですね、
はい、
お話しすることがあるテーマ、まあ、ちょっとこう思考フレームみたいな話なんですけども、
はい、
物事をこう考える時の順番で、まあ、こんなやり方がありますよっていうところですね、まあ、あるいはこうポイントがありますよっていうことでお話ししようと思っておりまして、
はい、
振り返りには順番がある。
お、振り返りには順番があるんですね。
はい。
はい。
ということでお話ししてみようと思います。
お願いします。
お願いします。振り返りって言ってもですね、例えばこう、これ企業とかで言うと、
はい、
例えば、何かこう、プロジェクトをやりましたとか、あるいは、半期、1年、こんなこう、目標達成に向けて取り組んできましたとか、こういうイベントをやりましたとかですね、
はい、
あるいはこう、キャリアですね、キャリアで振り返りみたいなことも、はい、あったりします。それから、例えば個人でね、コーチングとかですね、
はい、
セラピーとか、個人でこう起業なさって、何かこうクライアントさんに何か物を売っているとか、
うん、
サービスを売っている人なんていうのは、時々こう自分を振り返って、
はい、
なんかうまくいってるかとか、この先どうするかみたいな、そういうこう振り返りの機会ってあると思うんですけども、
はい、
その振り返りの仕方にちょっと気をつけてもらいたいと。
おお、振り返りの仕方に気をつけた方がいいんですね。
はい、気をつけた方がいいっていうことはあるんですよね。
はい。はい、
例えば、これが企業研修とかでね、お話をするときに、例えばよく私がご依頼いただくファシリテーション研修。
はい。
ですね。ファシリテーションやるときなんかにもよくご紹介する、例えばこう思考フレームっていう、いろんなこうノウハウみたいなのがあるんですけど、
はい、
その中の一つに、KPT。
KPT。
はい。英語のこうスペルです。K。コリアの K。
はい。
プレミアムの、プランの P。
はい。
で、東京の T、KPT ですね。
はい。
で、これを KEPT なんていう言い方もあるんですが、
はい。
KEPT とか KPT なんていう、そういうこう思考フレームがあってですね。
はい。
これは物事の考え方の順番を表しているんですが、
はい。
それぞれこう、何の頭文字かというと、keep。
keep。
keep。
K は keep ですね。
はい。
はい。
P はね、problem。
problem。
うん、問題の、こう、problem ね。
はい。
で、T、東京 T は try。
try。
はい。
はい。
keep, problem, try。
keep, problem, try。
はい、はい。これを、例えばホワイトボードにこう枠を作っていくんですが、その枠の作り方なんかもあるんですが、
はい、
ひとまずこれね、考え方のこう順番であって、
はい、
この振り返りをするときは、この必ず、キープ、プロブレム、トライの順番で考えてくださいってやるんですね。
そうなんですね。
はい、で、ここにも実は、理由があって、これは人間の脳の働きとも関係してくるんですが、
はい、
キープって何かっていうと、良、
はい、
かったこと。
はい。
あるいは、私の強み。はい。とか、良かったのでというところもあって、継続すること、
ね。はい。
ですね。振り返りをやって、これは良かったな。これはうまくいったな、
うん。
これは私の強みだな。私の売りだな。これは、はい、良かったから継続した方が良さそうだな。
はい、
これをこう続けてもいいなっていう部分ですね。
はい、
これがキープ。
はい。
で、プログラムは、うまくいかなかったこと、
うん。
あるいは問題だったこと。
はい。
あるいはこう、課題だなって思ったこと。
はい。
苦手な部分とかですね。はい、うまくいかなかった弱みとか課題、問題。これがプロブレムです。
はい。問題ね。はい。
はい。で、T、トライは、
はい、
じゃあその、キープ、プロブレムを踏まえて、
はい。
じゃあ次は何をやってみようか。
うん、
どういう打ち手を打ってみようか。
はい、
どんな工夫をしようか。あるいはこう、どんな改善をしようかとか。 どんな次にチャレンジをしようかっていうのがトライ。
おお、これがトライ。
で、最終的にこう、振り返りをやる目的っていうのは、ただ振り返って現状分析するだけじゃなくて、
はい、
じゃあ次何やっていこうかって、そのトライを出すのが、うん、まあ目的なんですけど、はい、そこに至る前に順番があるというところで、うん、あの、振り返りをするには、これね、あの、会社の仕事でも、あるいはね、自分でこう、ビジネスとかなんかやってても、この順番を踏む必要がある、あるいは踏んだ方がよくて、何かというと、多くの人がですね、こう普通にこう、じゃあちょっとご自分の振り返りをしてみてください。はい、あるいは、あの、こちらの皆さんの会社、チームの振り返りをじゃあちょっとしてみてくださいとだけ言って、ボーンと投げると、
はい、
多くの人が、あの、何をやるかというと、私の何がダメだったかとか、
うん、
私は何ができてないのかとか、
はい、
今の私は何が問題なのかとか、
うん、
私ができないでいることは何かって言って、プロブレムから考えるんですよ。
おお、なるほどね。
まず振り返ってみましょうって言うと、自分のね、ダメなとこ探しをするんですよね。私は何がない。私、どうしてもね、振り返りとかね、じゃあ、あの、これからどうしていきたいのかっていうことで、まず今の時点、こう振り返ってみましょうとか、これまで振り返ってみましょうって、とだけ言うと、そうですね、こういう点ができてないと思いますとか、こういう点が不足していると思いますとか、こういう点が計画通り進まなかったと思いますとかね、これ個人でも会社でも、絶対にね、ダメなとこ探すんですよ。
不思議ですね。
振り返りって言うと、問題点探しだと思って。
そうじゃないんだよって。はい。
で、その上で、じゃあ、何は良かったとか、うん、まあ、そんな中でも、まあ、これだけは良かったかな、みたいな。って言って、良かった点探しするんですよ。
はい。
おまけ的にね。
あ、おまけ的にね。そっちじゃないんですよね。
そう。じゃあ、それを踏まえてどうするっていうと、
はい。
やっぱりね、そのネガティブなこととか、はい、何々ができてないから、どうするとか。って言って、すべてネガティブなところがベースになって、どうする、こうするって考えるんですよね。で、人間の脳って、例えば最初の考え始めが、いかに私はできてないか、いかに私はダメなのか、いかに私はうまくいかないのか、みたいな。
はい。
いつもうまくいかないって言って、ちょっとこう、おまけ的にこう考えて、じゃあ何するって言っても、あの、ダメな前提で考えですよね。
ああ、人間の脳はそういうふうになってるん
ですね。そうなんです。これ怖いんですよね。
うん。
で、そうじゃなくて、あの、じゃあ今まであなたがやってきていることで、どういう点が良かったと思いますかとか、
はい。
どういう点はいいと思いますかとか、どういう点があなたの強みだと思いますか、あるいはあなたの売りだと思いますかとか、あなたの独自性だと思いますかとか、これは続けたいなって思うことは何かありますかって言って、こう出していく。うん、これ、あの、個人の起業家の方も会社もそうなんですけど、
はい。
こういう点は、あ、なるほどね、みたいな。って言って、一旦区切る。
うん。
じゃあ、今の時点で課題だと思うことは、とか、もっとこうなったらいいなって思うことはありますかって言って考えると、やっぱ、その良かったことをベースに、じゃあ、それに対して、まだ課題だなと思うことみたいな。
うん。
って出てくるんですね。なので、はい、課題とか出してもね、結構ね、前向きなんですよ。
あ、そうなんですね。
そう。よく、いいことがあって、で、それに対してまだ課題だと思うことっていうと、もっと良くなるためにっていうようなとこなんですよね。本当にもっと良くできるんだから、はい。で、それを踏まえて、じゃあトライ、じゃあどうしていきますかっていうと、うん、結構前向きなチャレンジが出てくるんですよね。
おー、素晴らしいですね。
で、人間の脳ってそういうところなんですよね。
はい。
うん。なので、どっちからスタートしますかというところですね。で、例えば、
はい、
あの、企業で言うと、私がこう、ファシリテーターをやる、個人の方だと、まあ、私がこう、コーチングをやるみたいな、っていうところで、一緒にこう、伴走していく、そういう人がいるメリットとしては、
はい、
このちゃんとキープとプレブレム。自分のいいとこと課題をちゃんと切り分けて、
はい、
切り分けて考えられるっていうところなんですよね。
うん、
これね、あの、これ、手法だけ知っててもね、
はい、
多くの人が意外にやってるので、あの、キープとプレブレムね、ごちゃ混ぜに一緒に考えてるんですよ。これは良かったと思います。で、これはちょっとダメだったと思います、みたいな感じで。
はい、
お茶混ぜに考えてるんですよね。
うん、
そうするとね、大した内容出てこないですよね。
あ、そうなんですね。
ちゃんと切り分けるってことが大事なんですね。
ああ、なるほど。
じゃあ、ここまで一旦キープ考えましたね。
はい。
いいですか。じゃあ、あとは、この後はちょっとプロブレム考えてみましょうか。
はい。
って言って、キープだったり、トライとかって行きそうになるのを、まあ、こちらがちゃんとガイドしてですね、ちゃんとこう、ばらけないようにするみたいな。
はい。
で、最終的にトライって出すって感じですかね。そうすると全くレベルが違います。
おー、レベルが変わってくるわけですね。はあ、そっか。
これ例えば学生さんとかお子さんとかが悩んだ時とか、
はい、
私どうしたらいいと思うとか、僕どうしたらいいと思うんだみたいな。っていうような、例えば親御さんがお子さんのちょっと相談に乗ってあげるとかっていうの、ただこうやたらめったらこう聞くとか、質問じゃなくて、ね、お子さんなんかにこうちゃんと KPT ってあってね、みたいな。で、行って、聞いて差し上げると、お子さんがスッとこう、整理できたりとかする。
ああ、これ、それ、お子さんって子供に使うのいいですね。
いいですよ。
うん、もっと思考ぐちゃぐちゃなので。
はい、そうそうそう。お子さんとか、学生さんって、こう、割とこうね、自由な発想で、ポンポンポンポン思いつきでこう、
言って
くれるのはいいんですけど、思いつくままこう、言って、わけわかんなくなってる
って。そうなんですよ。なので、これの整理のね、仕方、振り返る順番、で、トライに持っていくところ。
そうそうそう。
いや、すごくいいなと思いました。
うん、これね、私が今まで学生さんとかお子さんとかのサポートした時の経験で言うと、例えばお子さんで、体育系の部活をやってますとか、
はい、
あるいはこう、なんか研究をやってますとか、うん、はい、勉強でなんか、明確にこういうことしたいんだっていうのがある方々なんかには、はい、こういうのは結構マッチします。
ねえ、いや、ぜひこれ、私も使いたいと思います。
ぜひ使ってみてください。
はい。
はい、これ自分の振り返りももちろんこう使えます。
はい。自分のね、振り返りもぜひなんですけれども、これ子供にいいなと思ってね、悩みの前打ち明けられたところなので。
おー。
おーねえ。でもついついその、最初の経ができてなかったなって反省してました。
うん。
うん。
で、これね、例えばお子さんとか、じゃあ例えば内田さんのお子さんとかがなんかでこう悩んでて、
うん、
ね、前向きなお子さんだと思うので、っていう時に、前向きな人ほど、P を探すので、
そうなんですね。
うん、
そういうもんなんですね。
うん。
うん、
でも、例えばね、内谷さんがね、もしご自身の お子さんだとすると、親から見た K っていうのもあるはずなんですよね。
うん、
親から、うちの子、こういう強みがあるのになと、こういう点は親として魅力だと思ってるな、みたいな。
はい。
っていうことも言ってあげな。
ね、そう、私もそれを言おうと思って、やっぱり P に行って落ち込みが激しかったりするからね、その、うん、K から行くと、そこまで落ち込まずに T に行けるなと思って。
怖いのは、親御さんとお子さんの会話を聞いてると、親御さんが、お前はこういうとこがまだダメなんだよとか、うん、こういうことが分かってないんだよって言って、親御さんが、お子さんを P で攻め立てる。
あ、うん、やりがちですね。
うん。
やりがちです。
よく、いっぱい聞きますよ、そんなの。よくお父さんが、お子さんになんか言ってるとか、
はい、
はい。お母さんがなんかこう、ガンガンこう、P を言ってるみたいな。
うんうんうん、
はい。いや、あれ厳しいなみたいな。あれきっときついだろうなみたいな。
かわいそうだなですよね。
うん、そう。でもそうね、それはこう、責めるんじゃなくて、こういう点があるように、私には見えるけどどうみたいな。うん、アイメッセージってあげるとかね。
そうですね。
はい。うん。そんなんで、コーチングとか、あるいは親御さんがお子さんのね、相談に乗ってあげるとか、
はい。
アドバイスをしてあげるとか、
はい。
はい、そんな時にも、使えますよ。はい。もちろん、講師として、教えることにも使えます。
はい。いや、私もいいなと思って聞いてました。
ちょっとね、よかったら、KPT、はい、KEPT、使ってみてください、という、ご紹介でございました。
はい。
はい、今回もありがとうございました。西川学でした。
ありがとうございました。内谷沢子でした。
ありがとうございます。